はい、こんばんは、スキズキンです。今回は異世界部屋事情というね、岡野久子さんという方の漫画本です。で、面白いのは、多分これ4ページで一つの異世界に飛んで、その異世界の部屋を紹介していくっていう感じの、ツイッターの形式のような感じでね、話が進められてていいよね。4コマ漫画じゃなくて4ページツイッター掲載みたいな感じで、まあ最近流行ってるというか、割とスタンダードになってるのは、ほんと4ページで完結するからこそ、ツイッターだと4枚しか写真って投稿できないのよ。画像とかね。その時に1回のそのツイートで物語完結してる、オチまでしっかりしてるっていうのは結構ね、なんか漫画で読めるシリーズのタグを見るといっぱい出てて、まあそれの、なんていうかな、まあ集大成だよね。で、結構ツイッターとかで無料でこうやって公開しつつ、なんつうの、こう人気が出て、ファンが集まってきたらそれを Kindle とかでこうまとめて、それを読んでねって感じで。やるってパターンが結構多いんでね。まあそういう中で、まあこの異世界部屋事情っていうのは、もう本当で、部屋好きのための解説本なんだよね。だから和風のファンタジーとかだったら、木目とかね、木とか剣とか盾とかっていう、そういったところを見るし、例えばなんか中華風のね、大奥みたいな感じだったら、その何、中華風のファンタジーなんだけど、その何、装飾品とか床とか、あと天井とかをひたすら書いてあるんだよね。こういうのってさ、俺思ったんよ。その、好きじゃないと書けないんだよね。漫画だって、いや、格闘の戦って、剣で、剣気に戦うのが好きなんだって、こう男性の漫画だったら、背景ってのは、まあ、必要最低限だったりとか、そこまでこだわんないでしょ？だけど、なんだろう、まあ、この方ね、だと、服も、別の本では、服をね、紹介したりとか、やっぱりこう、何？ものとして出来上がってる住まい？衣食住だよね。まあ、そのあたりの、やっぱこだわりを感じたね。それは性癖でもあり、誰でも思ってるわけ。で、本当にいろんな異世界で、なんだろう、こう、何？シンデレラみたいなところで、お姉様にいじめられて、部屋に閉じ込められたけど、その部屋は質素で、木のような感じでね、貧しいけど、それはそれで幸せ、みたいな。なんだろう、日本人の、その何？広さ狭さとかに慣れちゃう感覚からすると、異世界の、その何？貧乏生活も幸せよねっていう、まあそういうような話でしたっていう。で、ここから先はね、俺の考察になるんだけど、進化論的に言うと、メスは、より安全に子供を作って巣立たせることに特化して進化してきたの。で、男性は、種を残しつつ、バンバンバンバン新しいところに進みつつ、守るべきものを守るっていうのは、献身するっていう、そういうところで進化がこう、なんていうかな、淘汰されつつ、進化してきたって話なのよ。このあたりの前提が分かってくると、なぜ、女性は、まあ、ちょっと言い方良くないけど、まあ、性のね、まあ、発情というか、こう、性に興味を持ち始めているのが30代以降で、男性は10代、20代で性欲を持て余すようになるのかっていうところにも、割と帰着できるんだよね。なんでかっていうと、同じタイミングで、性衝動を受けちゃうと、女性側の方も、まあ、もうやる気になっちゃってて、なんていうかな、若くて、まだ経済力とか身体的に幼い状態で子供を大量に作るってことは、結果的に言うと、未熟児だったりとか、その支援し、まあ、その家族のね、その安定面を考えたときに、その支えきれなくて子供たちが破綻しちゃうと。これって俺過去にね、ちょっと本、まあ、ブログとかでも書いたと思うんだけど、二つのパターンがあって、その男性が発情タイミングが10代、20代っていうそのパターンと、30代、40、30代以降で発情するパターンのグループがあったとすると。もう一個は女性が、10代、20代でもうやる気まあまあ盛りの状態になるのと、今みたいに30超えたあたりから発情しやすくなるっていう、その男女の組み合わせを4パターン置いたときに、どの世界線が、その子供、ホモサピエンスが出、なんとかこう、繁栄するかって考えたときに、オスが10代、20代、メスは30代以降に発情するパターンがおそらく一番生き残るんじゃないかっていう。思ってるのね。皆さんどう思います？いや。だったらオスとメス両方とも10代で盛った方がいいじゃんって思うかもしれないけど、多分それだと滅びちゃうんだよね。で、逆に30代、40代でお互いに、ある程度ね、まあ、中年以降になった時に発情になった時は、これはこれでね、ダウン症も含めてリスキーになるんだよね。この逆のパターン、じゃ考えてみてほしい。男性が30代、40代盛りになって、で、女性が10代でめちゃめちゃ盛ってた場合、これどうなると思う？子供はもちろんできるんだけど、やっぱり、ね、自立できないまま、未熟のままね、育たないままね、滅びちゃうんだよね。男性はやっぱり、 その遅咲きっていうね、その30年、40年に発情するパターンだと、当然ね、やるっていう目的も生まれないから、やっぱり、その何、恋をしたり、愛をしたり、それこそプレゼントしてメスを引いたり、引きつけたりっていうところのプロセスはできないんだよ。だから、一番この何、4つのパターンにおいて、一番ね、ホモサピエンスが繁殖するっていうパターンは、オスが10代20代でとにかく盛るんだけど、メスは、あんまり興味がない。もちろんね、愛が欲しいとかね、満たされるとか、つまいたいとか、そういう気持ちはもちろんあると思うんだよ。だけど、発情期を後ろの方に持ってくることによって、いやいや男性に口説かれながらも、まあ徐々に、まあ紐解いていく形で攻略させるし、ちょっと、その何、出産というタイミングを後ろに遅らせることで、経済力とかがね、整った時に子供が育てられるって俺は思ってるわけ。皆さんどう思います？産婦人科だったり、進化論だったり、そういったところを考えた時に、この何、2パターン、かける、まあ、男女の10代、20代に盛る、30代以降で盛るっていうのを男女パターンの4つを組み合わせたときに、今この日本っていうか、まあ、地球のこの盛り遺伝子っていうね、まあ、多分遺伝子で操作されてるんだと思うんだけど、その性のね、目覚めみたいなところの二次成長を含めてね、そこの仕組みがされてるのは、この今の仕組みが一番世界線としては、なんていうの、正しいのかなっていうのが俺の考察ね。話戻そっか。人は、そのさっきの男女においては、男性は子を残して守る。女性は守られて、より子供と自分を守るってことを最優先にしてるわけ。これは本能の話。だから、なんていうの、マズローの5段階欲求とかっていうところで言うと、一番下の生存欲求の次ぐらいな感じなんだよね。って考えたときに、なんで女性は、服、ファッション、家、食べ物、あと赤ちゃん、子供、またはその肌、見栄え、化粧、めちゃめちゃそこに意識するかっていうのは、子を残すっていうその本能においては、子供もしくは自分を守って子を残す。そして安全で子育てできる環境を、本能レベルで求めてるって考えたときに、まあ、この方ね、もう、服いいよね。服大好きだよね。あと、着物もいいよね。あと、そういった住む場所の、こういった部屋の事情もいいよねっていうのを、やっぱラブしてるんだよね。ラブ語ってんだよ。男性はね、ぶっちゃけそこまでね、服はもちろんね、服も大事だし、その服っていうかどっちかっていうと女性を口説くための服なんだけど、どっちかっていうと仕事だったりとか、競争だったりっていうのは重視するから、見た目の服は女性を口説くためだし、その服、部屋も女性を口説いてやるためっていうベッドももちろんあると思うんだけど、そこまで男性、女性と比べて、その部屋好きは少ないのかなと思うんで、多くない。比較的ね。別に部屋好きの人もいると思うよ。だけど、それじゃ、だ、女性を口説いてやるっていう、結婚するっていう目的がない、なくなっちゃったら、男性多分見た目とか服とかそこまでやらないんじゃないかなと俺は思うよ。皆さんどう思います？って考えた時に、本当に女性が、服や部屋とか見た目とかファービーとかね、バービー人形とか、ままごととかそういうところを望むっていうのは本能レベルであって、女性は安定した、落ち着いて子育てができる部屋を望むっていう、そこに無意識の好奇心が望む、まあ、行くっていう、その視点を考えるんだったら合理的じゃない？それはどっちかっていうと、女性だから男性だからってのはこれ性なんでね。もうオス、メスの性において、だってメスも巣作りすんじゃん。巣作りはいい方がいいじゃん。より頑丈な方がいいじゃん。って考えたときに、部屋事情においては、この方みたいにね、部屋大好き。ね、物語、漫画においては、キャラクターとかもちろんね、会話とか恋愛、もちろん女性はさ、恋愛大好きだよね。男性も好きだと思うんだけど、女性の方が強いと思うよ。それ以上に、部屋っていうね、落ち着いて子育てができる、身の安全を確保できるっていうところにおいては、女性は望むんだろうなと思いました。必然っていうね、これはなんていうの、逆ももちろんあるけど、遺伝子とか進化論的な話で言うと、女性が服や、その部屋を望む、好き、比較する、ね、マウント取る。あるでしょ？部屋のマウントみたいな。整頓とかね、清潔マウントみたいな。そこで競おうとして、まあなんで、オスを迎え入れて、子育てをして、育てて、育たせるっていうところにおいては、進化論においては、非常に合理的に作られた、本能レベルの文化だと思いました。はい。皆さんどう思います？これ。うん。面白いよ、進化論を調べると。